市役所からこんにちは。この時間は夏の交通安全県民運動について中井さんと溝上さんお迎えしてお送りしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。
この運動の重点3つ先ほど伺いました。ここからの時間は2つ目の重点、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底について、中井さんお願いします。
はい、平成27年中の統計なんですが、岐阜県内で四輪車に乗用中の死亡事故におけるシートベルトをしていなかった人の割合は 54% でした。で、そしてそのシートベルトをしていなくて亡くなった方のうち8割の方、これ18人になるんですが、が、シートベルトを着用していれば命を落とすことはなかったと思われております。交通事故は自分が十分に気をつけていても避けられない場合というのはあります。シートベルトとチャイルドシートは突然やってくる交通事故から運転者や同乗者の命を守ってくれます。夏の行楽で、高速の乗り合いバスとか、貸切バス等でお出かけになる際も全席シートベルトの着用を、徹底をしてください。
はい、シートベルトは後部座席も含め全席着用義務があるんですが、依然として後部座席の着用率は低いようですね。運転手も、同乗者がシートベルトをしたということを確かめてから発信することが大事ですね。また6歳未満の子どもにはこう体型に合ったチャイルドシートの使用が大事ですよね。
はい、
では続いて溝上さんにお伺いしますが、はい、岐阜県でのチャイルドシートの着用率どのぐらいとなっているんでしょうか。
は
い、
そうなんです。先日岐阜県全体の協議会に参加させていただいたところ、はい、岐阜県全体で 71.4% と低いというふうに聞いてまいりました。
はい、
でそれともう一つですね、耳にしたんですが、市内の交通安全推進員の活動の中で朝通路かぐらに立っていらっしゃる推進員のさんのお話なんですけれども、はい、保育園や幼稚園のお子さんの送迎時にチャイルドシートとかシートベルトをせずに助手席や後部座席に立ってですね、お子様をこう送迎させるっていうお母様方、よく見かけるそうなんです。
はい、
でそこに立って見えるお母様方ですね、推進さんなんですけど、小学生の見守りを主としてやっているということもありますので、そこのお母さんのところに駆け寄って危ないですよっていう勇気がなく困ってるっていうふうにお話を聞きました。
どうなんでしょうね、朝慌ててしまって結局チャイルドシートをせずにということなんでしょうかね。
はい、忙しい時間帯で面倒だったり、子どもたちがぐずったりするだろうという状況はとてもよくわかります。
はい、
正直私も25年ぐらい前になりますけれども、子育て中に交通安全の意識も低くて、ちょっとぐらい大丈夫だろうとか運の良さにかまけてここまで来たような気がします。でも今この活動を通して現実に事故の実態を知ると、チャイルドシートは子どもの命を守る大切なものであるということを本当に痛感しまして、万が一ブレーキを踏んだ場合、車内で全身を強打したり車外へ放り出されたりする可能性があります。また運転者自身が子どもさんとぶつかり被害を受ける可能性もあるんですね。
はい、
で煩わしいかもしれませんが、どうか子どもさんの体格に合ったチャイルドシートを正しく着用してほしいです。
はい、
で子どもさん言って聞かせれば必ず大丈夫です。慣れてしまえば泣いたりせず、チャイルドシートに必ず座ってくれるし、どうぞ大切な子どもさんの未来を守ってあげてください。それができるのはお父さんお母さんだと思います。
そうですね、はい、保護者の方そして周りの大人の責任でありますよね。中井さんに続いて伺いますが、シートベルト試着用の危険性について教えていただけませんか。
はい、シートベルトをしていなかった時の危険性ですけど、仮に時速60キロで、壁に衝突した場合、
はい、
高さ14メートルのビルから落ちるのと同じ衝撃になるということです。なのであの車内で全身を強打する可能性とか、あと車外に放り出される可能性、あとは前の座席の人が、被害を受けるというこの3つの命に関わる危険性があります。
はい、高さ14メートルっておっしゃいました、
はい、
例えばこの市役所だと何階くらいになるんでしょうか。
マンションやビルなどがだいたい1フロアが3メートルほどなので、はい、5階ということになると思います。ちょっと、5階から今5階からこう見上げて落ちるとなるともうちょっとゾッとしますよね。
そらします、は
い、それと同じ衝撃ということなので、自分の命を守るための、シートベルトということで必ず締めること、またあの後部座席も含めて、同乗者の着用もしっかりあの運転手さんが確認をして発信をしていただきたいと思います。で一般道では後部座席のベルト着用義務違反があっても違反の減点が適用されないので、あの一般道では義務化されていないと誤解している方も見えますが、あのこれは間違いです。
はい、
そもそもあの点数を引かれないからしなくていいっていうものではありませんので、あのまあ考えを改めていただいて命を守るということで、しっかりシートベルトを締めていただきたいと思います。
そうですよね、命を守るためのシートベルトです。今は妊娠中の方もシートベルトを着用するんですよね。
はい、妊娠中の方には着用義務が適用はされておりませんが、あの最近の調査とか研究 で母体や胎児を守る効果が高いということが実証されております、そして着用も推奨されています、妊婦さんは座席のシートをあまり倒さずにシートを背中に密着させて深く座ってください。で、肩ベルトは肩の中央から胸の中心部を通るようにして、はい、お腹を避けて通してください、
はい、
で腰のベルトはお腹の膨らみを避けて腰骨のできるだけ低い位置で締めるようにしてください、
はいはい、ね、決して間違った掛け方をしないように、はい、注意を払っていただきたいと思います。そしてまた無事に赤ちゃんが生まれたら今度はチャイルドシートの着用もね、はい、お願いしたいということです。では続いて運動の重点3つ目に参ります。飲酒運転の根絶について教えてください。
はい、飲酒運転による事故は、罰則などが厳しくなってもなかなかなくなりません、
はい、
最近でも飲酒運転による事故の報道があってあのとても残念です。はい、市内でも飲酒運転による事故や検挙が、なくなりません。飲酒運転は悪質な犯罪です。社会全体で絶対にしない、させない、許さない環境づくりをしていきましょう。
はい、溝上さん、
はい、
あの最近飲酒運転に関して気になることがあったと伺っているんですが。
はい、そうなんです。あの実はあの日中スーパーに買い物に行った時のお話なんですけれども、はい、レジを待てた時に前にいた男性がお酒臭いなっていうことに気がついたんですね、うん、で年配の方だったのでお仕事もなく家でお酒飲んで来られたのかなと思ったくらいなんですけれども、あの私も生産を終えて駐車場に出たところ、はい、先ほどの男性が車を運転して帰っていくのが目に入ってすごくびっくりしたんですね、で明らかにお酒を飲んでいるようだったのでまさか車で来てるとは思いませんでしたが、はい、このような気になることがたびたびあるんですね。で、あの私も一般人ですし取り締まることもできず注意する勇気も難しいので、ただ、あの事故がないようにあの、じいちゃん気をつけて行ってよって思うぐらいしかできないんですね、はい、でも何かあってからでは遅いので、あの、はい、警察の方に聞きましたらそのような状況を見かけたらすぐ通報してくださいとのことでした、はい、ナンバープレートを控える余裕があったら合わせて、あの控えて通報してくれると助かるっていうふうに教えていただきました。このような人はおそらく飲酒運転の常習者と思われます。昼間だから大丈夫とか一度も事故を起こさなかったからといって許されることではありません。皆様もこのようなことがありましたらすぐ警察へ通報してください。よろしくお願いいたします。
はい、社会全体で飲酒運転をしない、 させない、許さない環境づくりが大事となってきます。中井さん、お願いできますか。
はい、お酒を飲まれる方は、次の日にお酒が残らないようにも気をつけてください。飲酒運転は皆さんの心がけで必ずゼロにできるものです、はい、これくらいだからとか、少しの距離だからという安易な気持ちを捨てて、飲酒運転は絶対にしないようにしてください。
はい、ありがとうございます。今日は夏の交通安全県民運動の内容でお送りしてきましたが、お問い合わせの電話番号を中井さん、お願いできますか。
はい、高山市役所市民活動推進課、はい、電話が0577-35-3412 です。
はい、繰り返します。お問い合わせは市民活動推進課まで、電話 35-3412 までです。今日のこの時間は、安全交通安全意識を高めましょう、夏の交通安全県民運動という内容で、市民活動推進課の中井香織さんと、高山市交通安全推進連絡協議会会長の溝上貴代さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。